ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また、落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。落語界ってのは、もともとやっぱり我々はですね、この今日の政治の季節にもちょっと関係するんですけども、まあ、政治のことをいろいろ考えようとか、それからみんなで話し合ってみようと、まあ、家庭生活なんかしてたりですね、職場の友達と人と話しててもですね、利害関係がありますから、まあ、自由に話せないわけですね。やっぱり現在の我々の人生においてですね、一番欠けてるのがね、やっぱり何も利害関係のない友達とか仲間ですね。まあ簡単に言うとその人が何やってるかよくわからないけども、その会員で一緒の時だけは一緒に酒を飲んだり、話を聞いたり、それからやっぱり有意義なことをするってことが大切なんで、名所旧跡ってもその物見遊山じゃなくてね、歴史的なところとか、まあそういうところに行ってですね、見学をして、なんだったらそれに対する講演を聞いて、それでっていうね、それで親睦を深めるとかですね。まあそういう活動をすることによってですね、普段自分が、職場関係とか仕事関係とか、それから昔の友達とか、家族関係とか、そういうのと離れたね、より自由な広い活動をして、人生を豊かに過ごすというのは、実は狙いの一つなんですね。それで、ですから私が言うときには、いや、まあ旅行しましょうとか言うんですよ。別に旅行だけが、落語界の目的じゃ全然ないんですけども、例えば旅行と。で、まあ旅行してあるホテルに泊まったりね、そこで見物をしたり、見学したりね。それからまあ、いろいろな話を聞いたり、そして食事をしたり、みんなと話をする。その人たちは、まあ言ってみればその場限り、でもありますからね。そうすると、まあ非常に心が開けますし、それから今までの日本ではそういう付き合いがあんまりないもんですから、非常に狭い範囲で、まあある意味人では行き詰まるような人間関係の中でね、人生終わってしまう場合もあるんですね。まあそういう意味で私、落語界っていうのを非常にこう推してるんですね。推してる理由はそれなんですよ。ようやくなんか形も整ってきまして、非常に慎重に、まあ、理事の人たちがやってますんでね。まあ、いい会になるじゃないかというふうに思ってます。まあ、今日の政治の季節の話の2番目ですけども、まあ、こういった話もね、なかなか家庭の中とか職場の人とは、なかなか話がいかないですよね。それから歴史の話とかね、それから音楽とか、そういう芸術とかスポーツとか、そういう話もですね、まあ、そんなに自由にできるもんじゃないんで、まあ、そういう場をね、全国的に作ろうと思ったわけですよ。で、ある時は熊本に行くと。そしたら熊本の落語界の人たちと一緒に、会合をやってですね。まあ、熊本のことを聞いたり。これ実際一回やったんですよね。そしたら熊本の水というのがどういうものなのか。もう非常によくわかりましたよね。今日は2番目なんですが、実はそのことなんですね。そういう会があればですね、我々は報道だけに左右されることないんですけど、それがないと、家庭と職場と昔からの関係者とあと報道になっちゃうんですよ。そうすると今の報道もほとんど無意味なんですね。その無意味なやつは何が無意味かっていうことを説明しますと、起こった事実だけをフラットに報道すると、これ非常に危険なんですね。まあ最近のことですと、大雨がありますよ。豪雨ね。豪雨があります。で、豪雨のことを随分言うんですよ。もう豪雨だ、豪雨だっつって。それで豪雨が一応台風10号の豪雨が終わりましてね。それを全部整理したやつがマスコミから出ました。そしたらその豪雨の上の方からですね、72時間で600ミリから400ミリぐらいなんですよ。これが記録的豪雨っていうふうに報道されたものなんですね。10個ぐらいありました。記録的豪雨。ね。なんとか県、静岡県なんとか市、記録的豪雨。482ミリ、72時間。で、これはですね、名前を豪雨というインチキな名前を嘘の名前をつけて、で、記録的豪雨っていう間違った、まあもちろん学問的には全く間違った。言い訳はできますよ。言い訳はできるけど、実際上は、聞いてる国民が間違った認識をすることを期待しているっていうことなんですね。まあ、実際の実は日本における記録的って言ったらですね、大体1日に1000ミリ、 ぐらいを越す雨なんですね。まあ、例えば日本でいう諫早豪雨とか、それから長崎豪雨とか、それから東海、ね、東海豪雨なんてのは僕もちょうど東海道線で、新幹線と東海道線で、愛知県に入るときに遭遇しましてね。確かに遅く、夜遅く名古屋に着いたら水浸しでしたよ。あれが500ミリぐらいでしたね。1日で500ミリ。で、その後名古屋はですね、その時の状態、ちょっと私も知ってるんですけども、まあ、名古屋大学の教授、土木の教授も入ってですね、なんとか今後は500ミリぐらいで、都市が冠水しないようにって、随分、検討して改造もしましたね。それから大体全国の都市ってのは1日に350、僕の知ってるんでは350ぐらいを超えるとね、ほぼ対策を取ると、まあいうことになって、都市の水に対する安全性ってのはかなり上がってきたんですね。で、今度の台風10号で、記録的豪雨と、とか歴史、観測史上だ。そうそう。歴史、記録的じゃなくて、観測史上最大の豪雨と放送された10カ所ぐらいは、全部3日間で、3日間で、だから72時間で、だいたい500ミリなんですよ。これがなんで観測史上最高なのって言ったら、アメダスをその芯につけたからなんです。だからだいたいアメダスのは、まあ1990年ぐらいにはね、まあ、1980年からつけ始めて、1990年ぐらいには大体、主だったところにこう配置されたんですね。まあ、配置するのに時間かかりますからね。ですからまあ1990年に揃ったとすると、観測史上最大っていうのは日本の場合は30年間なんですよ。だからね、それを観測史上最高という報道をする報道機関っていうのは、どれほど嘘つきかと。いうことよくわかりますよね。ええ。それから、まあ、都市の安全と言ったら、そういうことを言ってるわけですから。だから、今、僕が聞いた、その東海豪雨の時に聞いた話で、土木の先生から聞いた話で、もう少ししっかり調べなきゃいけないんですけども、だいたい500ミリぐらいでは、1日でですよ。もちろん1日っていうか、雨は難しいんですよ。例えば長崎豪雨ですと、1時間に180ミリですからね。ですからこれが10時間降ったら1860だけど、雨ってのは止んだり降ったりしますからね。なかなか難しいんですよ。だからまあ、これは良心が必要なんですね。報道する方の良心。間違いないで報道しなきゃいけないんですね。それから観測史上っていうのも、アメダスが設置されてからっていうふうに書けばまだいいんですね。だけど、昔はですね、気象庁が観測してないで、まあ、田畑みたいなとこは農林水産省ですね。やっぱりまあ、米作ったりなんかするのに、雨の量ってのは非常に大切なんで、農林水産省が観測した時あるんですよ。まあ、そういったものを、僕は学者ですから、当然データはデータとして採用しますよ。だけど今の気象庁は非常にマスコミと結託してですね、とにかく国民を、なんちゅうか、騙そうっていう気持ちがありますからね。で、そういうことをやるんですよ。これはもちろん、台風10号の時もそうでしたね。台風10号の時は気象庁は良かったですけど、報道がダメでしたね。935ヘクトパスカルの台風は、上陸とともに960ぐらいになり、それが、九州をね、抜ける時にはもう、990、熱帯性低気圧にほぼ近いと、暴風も多分ないと、いうことは、まあ、気象庁が出してた事前予測にはありました。ですけど、そういう、こう、なんていうか、当たり前の予測ってのは絶対やらないですね。それはもう報道しないで、大型台風が日本列島を縦断するという放送になっちゃったんですね。で、これはまあ今これを細かく言ってるのは実は訳があるんですよ。政治的なものでもですね、嘘ではないが、国民が誤解するように報道するっていうのが今の報道なんです。テレビとか新聞なんですね。これはテレビとか新聞の人たちが非常に年俸は収入は多いし、それから、とにかく、国民を騙せば、視聴率が上がるっていう長い間のやっぱり経験があるんですよ。ですから、台風が来ると台風報道を大げさにすれば 3% 視聴率上がるっていうのは、これも通常テレビ局で言われてることですからね。で、我々が今言いたいのは、そういうことでマスコミを批判するんじゃなくてですよ。 いや、マスコミはね、皆さんすごくね、信頼してるんですよ。それをまあ利用してるんですけどね、マスコミは。だから私がマスコミを批判すると、武田がマスコミを批判してって、マスコミの方の味方になっちゃうんです。これはまあ当然なんですね。っていうのは、人間の判断っていうのは、最初に頭に入ったものが正しいと思っちゃうんですよ。まあもちろんマスコミはそれを使ってるわけですね。で、僕は科学者だから、マスコミの聞くと同時に気象庁の発表データとか、天気図とか全部見て判断します。それから豪雨でも静岡県に観測史上最大の500ミリ、3日間で500ミリなんつってもね、僕はやっぱりちょっとデータ調べてからなんですね。この前こういうのありましたね。電気自動車は僕は重さ 1.5 倍って言ったらね、普通の自動車、ガソリン自動車 1.5 倍って言ったら、詳細に調べられてね、まあ、1.2 倍から 1.3 倍じゃないの。武田は嘘ついてるって言うんですけど、まあ、これちょっと説明が必要でしたね。ノルウェーが電気自動車から今度引くような政策だったんですよ。それ、その時にノルウェーの担当者が説明したのはですね、それを僕は言うべきだったんですけどね。ノルウェーの担当者がなぜ、今までの電気自動車の推進政策を変えるのかと言ったらですね、そのうちの一つが自動車重量は平均として 1.5 倍っていう説明をしました。で、これはね、難しいんですよ。電気自動車ってもともと出力をどう比較するか。ガソリン自動車と電気自動車は駆動装置が違いますから。で、何馬力とか言ったってトルクも違えば、それから加速も違いますからね。それから暖房に使うエネルギーは、ガソリン自動車の場合は余熱を使いますけど、電気自動車は、暖房を使わなきゃいけません。まあそういうことがいろいろありますね。それから装備も違います。全体としては電気自動車はもともとはガソリン自動車が軽くなるはずです。軽くなるはずなんですが、今では発達が未熟でですね、電池の性能なんか悪いとか、それから日本とノルウェーではね、やっぱり安全度の見方も違うんですよ。日本で電気が不足して、電気自動車で電気が不足して止まっても、凍死したり、なんかそういうことはあまりないんですけど、ノルウェーぐらいだとね、もう電気がなくて自動車が止まったらね、死ぬんですよ。これアメリカでも結構起こるんですね。ガソリン自動車でも起こるんです。ガソリン自動車が故障して砂漠の中で延故すると、その中にいる人が死んじゃったりするんですね。まあ日本とはやっぱりだいぶ違うんで、まあそういう安全にかかる重さも違うんですね。ただノルウェーの場合は 1.5 っていうのは少しオーバーに言ってるかもしれない。それは可能性があるんですね。なぜかっていうと、ノルウェーはですね、電気自動車に対する車両の重量税を免除したんですよ。電気自動車はガソリン自動車よりか少なくとも重たいんです。1.2 倍か 1.5 倍かは別にしまして重たいんですね。それで、それがゆえに、本当は道路の重量税を重量に応じてかけなきゃいけないのに、ノルウェー政府はですね、電気自動車を推進するために重量税を免除したんですよ、実は。このことが背景にあるんですね。実はね、今のこの私の今日の政治の季節のように関係するのは、実は情報の伝達っていうのはですね、全体を見て印象を間違えないように言うのと、印象は少し間違っててもいいから事実に沿って言うっていうの二つあるんですよ。事実に沿って言って必ずしもその伝わらないんですね。例えば電気自動車はいいですよ、いいですよっていうことを言いたいと思って書けば、1.2 と書けばいいんですね。そうすると、日本の日産自動車のガソリン自動車と、それからそれに相当する値段の場合もあるし、馬力の場合もあるし、それから自動車の場合は装備とかそういうのもありますからね、ステータスとかね。そういうのをどう見るかによって、実は事実の伝え方って非常に難しいんですね。で、私がこのひばりクラブでお伝えしてるのはですね、できるだけひばりクラブの見てる方が誤解しないように伝達してるんです。ですからね、ひばりクラブの方々は、それを事実で当たりますと、全世界の事実を当たってるわけじゃないですね。それから南方の車と北の方の車はやっぱり違いますんでね。これが一番難しいんですよ。だからこういう、まあ僕なんかもひばりクラブで皆さんに情報を提供してるんですけども、情報を提供する人は本当に良心的じゃなきゃいけないんですよ。この事実を伝えるだけじゃね、良心的なことが伝わらない。これが実は報道の一番難しいところなんですね。例えば電気自動車でしたら、まず絶対に言わなきゃいけないのは、 なんで電気自動車がいいのって言わなきゃいけないんですよ。なんでガソリン自動車が悪いの。電気自動車はもちろん電気を作ってるわけですから、ものすごく遠いね、将来で太陽の光を宇宙空間で取って、それをマイクロウェーブで送ってきたらとか、そういうこと言えば別ですけど、現在はほとんどが火力発電なんですよ。で、ほとんどが火力発電の時は、電気自動車を走らせようと、ガソリン自動車を走らせようと、ほとんど同じなんですね。で、もし違うとだったら、非常に詳細に計算しなきゃいけないんですよ。例えば、ガソリンを運んでくる時の問題とか、ガソリンスタンドで取りに行く問題とか、電気自動車の場合は、火力発電所で作った電気を送電する時のロスとか、そのロスを今度は、家にコンセントを作って、専用のコンセントを作って、充電するとか、それから、充電場に行って充電するときのその充電の場所を作る設備費のエネルギーの問題とか、全部計算しなきゃいけない。で、今のところですね、残念ながら、そういう誠意ある計算をする学者も、報道もほとんどいないんですよ。もう電気自動車を推進したい人は、もう電気自動車を推進することに関して有利なことを全部書くんですね。ですから、この私のこのひばりクラブっていうのは、まあ多くの、テーマをね、できるだけ皆さんの認識が狂わないように、僕の意見にならないように、僕の意見を知るんじゃなくてね、科学者としての、科学者とか歴史も僕あれ、文学も何なんですか、私の勉強の成果を、できるだけ自分の、関係、兄弟とかね、そういう家族とか友人に言うときに、相手に好意を持って喋るというときにどういう話になりますかっていうことなんですね。ですから、そうじゃなかったら、例えばね、今テレビでね、昨日私言いましたけど、地方議員の8割は就職するとこないから、議員に立候補してんだなって言ったらね、絶対言いませんよ。絶対にテレビ放送が言いません。それはなかなか難しいことなんですよ。ただ、私はですね、この前、ベテランの国会議員に聞いて、私が、僕の経験では、5割ぐらいの人がなんか、就職がないから立候補するっていう感じに見えますけどね、とこう言ったら、その国会議員が、いや、8割ぐらいですよと言ったから、それはこう、プライベートな小さな酒の席なんですけど、私の印象ではその国会議員の性質とか、言った時の雰囲気とか、そういうのから言って、これはそういうふうに思っておられるんだなと本当に思いました。したがってその情報はですね、できるだけ私の口を通じて言うという方法を取ったんですね。で、まあ政治の問題についてこんなにね、裏金問題がこんなにあるってことは、もちろん NHK の記者もちろん知ってます。もう知らないはずありません。それはもう私もよくわかってます。なんで報道しなかったの？裏金をなんで報道しなかったの？あんなにすごいわけでしょ。みんながもらってるわけでしょ。しかも自由民主党じゃないですか。で、政治に金が付きまとったらいけないってこともみんな知ってますよ。NHK の記者も知ってます。だけど、なんで報道しなかったのかっていうのを考えてほしいんですよ。で、今後ね、ネットもあるし、新聞もあるし、テレビもあるんですよ。我々はもう情報いくらでも聞けるんです。だけど、その情報がですね、実は、間違った情報が多いって。我々はね、もうね、バカにされてんですよ。遊ばれてるって言ってもいいんですよね。バカだな、日本人は。これ嘘言っとけば嘘に頭おかしくなっちゃってっていうね。まあそういうことになってるので、そこをなんとかね、僕は国民が主体ですから、日本人が主体ですから、しかも日本人は真面目で、人の言ったことあまり疑わないので、でやっぱり日本人にニュースを提供するときは、きちっとしたニュースを提供しなきゃね。中国人はもう嘘言ってるって分かってるって言うんですよ。中国のテーブルがね、丸い、中国で食べるとき、中華のテーブルが丸いのはね、外から来る情報はみんな間違ってるから、家族とか、そういうグループで、本当はこうなんだってことを話すための丸いんだって、一回聞いたことあるんですよ。あ、なるほどね、と思いましたね。それからアメリカ人の話と面白いのはね、アメリカ人は自分のとこに来る情報は全部フィルターがかかってると思ってるんですよ。もう民主党の情報、共和党の情報、それからウォール街の情報、ね。全部違った情報を人間は流すんだってことを前提に聞いてるんです。ですから僕は時々アメリカ人にね、いや、こんなこと言ってましたね。あ、それはこういうことなんですよっていう。 説明を必ずします。だから、アメリカ人はある程度ね、ある意味じゃいいのはね、みんなが立場によって違うことを言うってことを前提に聞いてるってやつじゃいいんです。中国人はみんなが嘘を言うっていうことを前提に聞いてるからいいんですね。ところが日本人は人が正しいことを言うと思ってるんですよ。だからね、いい国民なんです。だから僕は日本に生まれて日本に育ってよかったと思ってるんですよ。僕はそう思ってますけど、まあ政治なんかを考えるときはね、決してNHK がこう言ってるのに武田がなんだなんて言うようじゃダメなんですよ。ダメなんです。NHK はこんなに長く裏金というのが大っぴらにやられてたのに、全部取材してんのに放送しなかった。これはなぜですかってことを考えてね。まあこれから我々の日本を正しくしていくのは自民党の議員でも誰でもありませんよ。立憲民主党がね、中国政策について一言も言わないのはなぜかと。まあ、こういうのをみんな一つずつ考えなきゃいけないと思いますね。